皆さんこんにちは、こんばんは。 It's all right パーソナリティのリオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さてゴールデンウィーク真っ只中ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、月曜の夜ということですが、祝日ということで、まあ明日明後日とですね、中日と言われる平日、まあ普通に会社勤務の人とかはここは出勤の予定がある人も多いので、まあ今日一日ずれてサザエさん症候群とかになってる人ももしかしているかもしれません。私の方はですね、オンライン家庭教師をメインにしておりますが、基本的に普段と変わらず夜指導が入っているのでですね、あまり連休気分は味わえないかなっていうのがあります。さて今日取り上げることですけども、まあ、家庭と親と、あとはですね、何かを禁止されたかどうかという話をしようと思います。今回の話はですね、ゲームについてなんですけども、皆さんゲーム買ってもらえたでしょうか。まずは今日取り上げるこの X のポストですね、まあ、かなりバズっているというか、まあ、炎上じゃないですけど、どうしようかっていう、こう意見を求めている感じで、みんなはですね、かなりほぼ同じ意見で、そちらに対してですね、リプを返していたという感じです。じゃあどんなツイートじゃなくてポストなのか、まだまだツイートって言っちゃいますね。どんな、話なのかというのでちょっと読み上げていきます。お子さんがいらっしゃるお母さんがこういうふうにつぶやいていたんですが、少佐息子、ゲームを与えていない我が家、お友達がみんなスイッチを持ってきて遊んでいるらしく、仲間外れにされたくなくて持ってるけど家にあると嘘をついていると打ち明けられた。お友達がスイッチで遊んでいるときは一人でボール遊びしているらしい。さてどうするか…というツイートです。じゃなかったポストです。でこちらですね、コメントが非常にたくさん入っているんですけども、圧倒的にですね、みんなもう今すぐに買うべきだという人がいました。まあ中には結構ですね、きつい言葉、強い言葉でですね、もう何やってんだっていう非難もしてる人も結構います。ちょっときついなと思うような返信はですね、買ってやれよ、どうするも何もないだろうとかですね、あとはさてどうするか…じゃねえよ、今すぐ買え、みたいなのもあります。あとはですね、子供がこんな辛い思いをしてるのに悩む必要があるのかなみたいな感じで、圧倒的にみんなもう今すぐ買えという意見でした。まあ、こちらですね、多くの人はやっぱりこの、みんなが持っているのに自分だけ買ってもらえない。で、まず嘘をついてるっていうのも良くない。まあ、友達関係においてですね、こうやって嘘をついているっていうのもあるし、あとはその友達がスイッチで遊んでるときは一人でボール遊びをしているらしい。これもし普通にゲームを持っていたらですね、この輪の中に加われて共通の話題が生まれるということでですね、まあ、結構いろんなこう反応を見てましたけど、やっぱりこれはもう教育虐待じゃないかぐらいの勢いの意見もあったりしました。私と同世代とかそれ以上の人だと、やっぱりゲームイコール悪みたいなのがすごい強くてですね、ゲームをもしかして買ってもらえないような方もいたのかもしれません。じゃあ私はどうだったかというと、実はですね、特に親から禁止はされていなかったんですが、私の方で勝手に親にねだることを私が私自身に禁止してたというちょっと特殊な例となります。これ多くの人がまあすぐに買えと言ってる理由の一つが、まあその嘘とかもありますけども、まあこうやって子供の頃にですね、家庭のこういう、まあ親の指導とか圧力とかでですね、何かを強く禁止されると、大人になった時にですね、依存症になるよとかですね、もうゲームハマっちゃって人生取り返しがつかないような人もいるんだよみたいのが、ちらほらと見受けられました。なので今日これ私が取り上げようと思ったんですけど、私は自分で自分に禁止してたのは何かというと、ちょっとうちの家庭状況をシェアしたいと思います。私の母はですね、もともとリウマチという難病を患っていました。で実際にですね、このリウマチは血液のがんと言われてまして、母も本当にですね、指が変形してたりとか、あと最終的には両膝人工関節入れたりと、本当に毎週注射を打ちに行ったりってですね、見てるこちらも辛くなるような病気で、まあ本当に難病ということで、障害者手帳も持っていました。私が幼稚園の時とかの時は多分調子悪かったのかですね、まあデパートとかに家族で出かけたりしてもですね、まあ、レストランとか、まあ、例えばおもちゃ屋さんに足を運ぶとかいう時もですね、まあ、今この言葉使うんでしょうか、足をそれこそビッコを引いていた、まあ、悪い方の足をですね引きずって、まあ、普通の人のようにスタスタとは歩けないような状況も見てきました。まあ、私が小学校に入ってからあんまりそんな歩き方してなかった気がしますが、ただ そうですね、やっぱり入院手術で膝にメスを入れてることは本当に何回もありました。高校に入った時は本当にもう両膝にですね、冷たい金属の人工関節を入れるっていうもう大きな決断をして、まあ、私もその時はですね、結構母親のその入院の世話っていうので結構大変だったなという思いがあります。で、父と兄が何もしなかったというのがまたこの日本のですね、社会の娘がいるなら全部女に家事とか面倒とかそういうのを任せちゃうぞみたいな、まあ、そこら辺はさておき、まあ母は病気持ちでした。で、そんな母がですね、もう一軒家を建てたいっていうのがなぜかすごい強い夢だったようでですね、私が幼少期は団地に住んでました。まあ団地というと経済的にそれほど裕福じゃないので団地住まいしてる人が多くて、うちもそういう家庭でした。で、私が幼稚園時代本当にですね、その団地でもともと車持ってたのにですね、誰かに車をどうやら売ったらしくて、本当にどののように車がですね持ってかれる姿をなんかよくわかんないながらも見つめていたっていう記憶もあります。なんでうちは母が足が悪いのにですね、車がないという異常な状況で生活してました。まあ、父親の勤めてた会社がですね、結構父が札幌から帯広とか出張に行くことが多くて、夏はですね会社から車を借りれたので、まあ、一時的に車を活用できたんですが、常にあるわけじゃないんで、冬の買い物とかですね、本当にわざわざ母が歩いて買いに行っていたというですね、まあ、これはうちのなんで家庭崩壊したかというと、父がその母のそういうケアとかをきちんとしなかったところから生じてるんですけども、こんなですね足の悪い人が、まあ、母証券会社に働いて結構ですね生活は向上したんですよ。給与が結構フルタイムで高くなったっていうので、まあ、そのお金と、まあ、父の収入と合わせて頑張って、私が幼稚園の時に一軒を建てましたが、やっぱりですねその営業スタイルって聞いてると、まあ、昭和の時代の、まあ、株を売る人ですよ。で、私も全然株とかは今でもよく分かんないんですけども、基本的にはですねお金に余裕がありそうな、まあ、なんか顧客リストとかきっとあったんで、まあ、その地区ごとに分けてその営業の、まあ、母とか他のメンバーとかがですね訪問して直接、まあ、株の利点を言って、それで買ってもらえるかどうかっていうガチの営業を、しかも訪問スタイルですよ。まあ、今のようにネットなんかないですし、あとうちはそうやって母も車の免許とかも持ってないし、地下鉄で本当にわざわざ地下鉄駅から遠い家とかもあったと思いますけど、足を引きずりながら営業してたというのが、私も子供ながらに母の仕事として聞いてたことです。で、そんなですね普段足が悪い人が、まあ、いろんなところをこう歩いてですね、で地下鉄でもう足が悪くて階段とかもちょっと厳しいので、エレベーターがあるとことか、今でこそですねそういうのってなんかいろんな表示されるようになりましたけど、当時はもう母は自分でどの駅はどこにあるみたいな全部自分で調べて、階段しかないようなところは多分すごい苦労したんだろうなと思っています。で、私は一応ですね、まあ、繊細気質で生まれ育ってて、子供の頃からなんで自分がこんなにいろんなことを感じ取っちゃうんだろうって、まあ、いい面もありますけど、やっぱり傷つきやすいとか他人のそういう辛いのも感じちゃうっていうのでマイナスポイントもあるなと思ってましたが、やっぱり母のその辛い姿を見てですね、まあ、元々団地暮らしで裕福じゃなかったのが、本当に母と父がまあお金を頑張って貯めて一軒家を建てた、ただ決して他の人と同じような経済状態ではないっていうのは私も子供ながらに分かってたんでですね、私は当時流行ってた、まあ、それこそリカちゃんハウスとかですね、まあ、ファミコンもそうですね、ゲームもそうです、ゲームウォッチとかも流行ってた時期もありましたけど、ルービックキューブというちっちゃいものですらですね、私はおもちゃ関係とかを一切親にねだったことはないです。よくスーパーとかおもちゃ屋さんとかですね、あれ買ってってもうジタバタとですね大騒ぎして床に転がってる子供を見かけますが、まあ、私はやっぱりそれに批判的に見ちゃうのはですね、自分がそれを自分に禁じてたんですよ。まあ、これちょっとおかしな話で、親がうちは何をねだっても買ってあげられないからとか、まあ、怒られたり泣きつかれたりしたことはないんですよ。私が勝手に察して勝手にそんなことを決めて勝手に禁止してたんですよね。まあ、当然でもやっぱりいろいろ思うことはありました。まあ、やっぱり周りの人がですね、子供らしく過ごせている、まあ、何買ってって言ってすぐに買ってもらえるみたいのを目の当たりにしてる。ただ私としてはですね、やっぱり母が本当に週末になるともう寝込んでたんですよね。そうやって平日無理して働いてるので、もう、まあ、夜とかですね週末は本当にいつも寝込んでました。私は子供心に本当はデパートとかに連れておってほしいなって思いましたが、病気で寝込んでて調子悪い人にですね、私はわがままを言うほど物分かりが悪い子供ではなかったのでですね、全て押し殺してましたね。そういうどっか一緒に行きたいよとか、あと甘えるってことも、押し殺してたし、物を買って ってっていうのも全部我慢してました。それはやっぱり母に迷惑をかけたくない、こんなに私たち家族のために一軒家を建てるためのお金を一生懸命こう働いて、で、まあ、その家をキープするためにですね、結構大変な仕事をしてるっていうのは知ってて、私はですねそういうのを知らないでですね、感じ取らずにわがままを言いたい放題っていう風には振る舞えないタイプの人間だったんですよ、子供ながらに。で、運よく、まあ、ファミコンとかはですね、私当時、小学校6年、5、6年で仲良くなった子がですね、家がかなり近くて、本当にもうちょっと行ったら遊びに行けるっていう感じで、まあ、毎日のように遊びに行ってても OK でですね、そこの家はファミコン、マリオとか持ってたんで、私も一緒にやらせてもらって、まあ、普通に8面までクリアしたとかですね、そこら辺は楽しませてもらえてたという、まあ、環境的にもラッキーだったことがあるんで、ファミコンとかはなくても過ごせました。まあ、それでもやっぱりですね、低学年だと、私の時代だと、それこそさっき言ったゲームウォッチとか、まあ、リカちゃんとか、なんか、何でしたっけ、こう、なんちゃらのお家みたいなとか、そういうままごと系のやつからですね、まあ、ゲーム系からは、さておき、ルービックキューブ1個ですら、大したお金、値段じゃなかったのかもしれないんですけど、私は、なんかやっぱり、親にねだっちゃダメだと、自分に勝手に決めてたんですよね。じゃあ今日のポストの話に戻りますけど、この長さんの息子さんに、まあ、ゲームは与えてません、でもこうやって友達には嘘をついてるし本当は一人で辛いんだっていうのを親に打ち明けた、まあ、どうするかっていうので、ほとんどの人がですね、これは、まあ、今すぐに買ってやれっていうので、結局この方もですね、みんなのこういう意見を受け入れてすぐに買いましたということで、実際買ったその画像も載せていたというので、まあ、この話は一件落着ちゃんちゃんってことなんですが、ここ今日私がなんでこれを取り上げたかっていうと、今私自身はですね、心の病気になってからいろんな依存症になりましたけど、買い物依存症にもやっぱりなりました。で、服がとにかく欲しくてたまらないというのでですね、服とかを、まあ、自分の収入以上に買うようになってですね、本当に結構カードで借金とかをこれまでも作ってきまして、で、まあ、カードは使えなくなりますよね、そうやって。で、私も、まあ、ほぼブラックな状態をいつもキープしてるみたいな感じで、正直今もまだブラックですね。で、私はカードはもう持てない、持ってもブラックなんで買えないって感じなんですけど、通信販売ですと代金引き換えという支払い方法をほとんどのお店で取っているのでですね、まあ、これも私は商品注文してですね、まあ普通の人だったらクレジットカードで来月とかに支払い回せるんですけど、まあ、それができない現金ニコニコ払いとかの人はですね、まあ代金引き換えで買うということになります。で、まあ、これを例えばですね、買いすぎちゃうと逆に取っておいてた生活費とかを使い込んじゃうんですけど、まあ、そこがやっぱりちょっと異常というのかですね、まあ、病的なのか、どうしても生活費を使い込んじゃうっていう日々を長らく、しています。っていうので、正直もうトゥーテルズツルース、本当に告白しちゃいますと、今でもやっぱりちょっと服とか買っちゃっています。で、これってやっぱりですね、さっきの、まあ、幼少期のそうやって勝手に自分で自分を、まあ、禁止してた、買い物をねだらなかったっていうのも影響してるんでしょうかね。まあ、これちょっと人にあまり打ち明けたことがないし、病院とかでもこういう話はあまりしたことがないのでですね、もしかして、まあ、この配信を聞いてくださる方がまあ、コメントをいただけないタイプの配信ではありますけど、あ、この人だからこんな風に買い物依存症になったのでっていう風に思うかもしれないですよね。まあ、私の場合はそうやって母が病気だったっていうんで、まあ、ちょっと完全なヤングケアラーまではいかないですけど、結構私のさっきの気持ちを言った通りですね、まあ、母を私が支えなきゃっていうのも当時は健康だったので思ってたんで、まあ、ちょっとヤングケアラーチックな感じでしたし、まあ、うちの父は今度はアルコール中毒みたいな、本当酒飲んで暴れるタイプだったんで、そっちの面でもですね、アダルトチルドレン系、まあ、要は父も母もそんな感じで、私が子供らしくですね、まあ、なんかやりたい時にもしダメって言われて、もうそれこそ床に転がって やだやだって泣いたことって、私本当に1回しか、逆に1回って覚えてるほどしかないんですよね。それ以外本当に多分ですね、親から取ったら、まあ、勉強とか物覚えは早かったんで勝手に一人でやれて楽だったって言ってるように、手もかからずにですね、まあ、成績だって勝手にいつもクラストップとかでですね、非常になんか育てやすかったんじゃないかなと思いますし、まあ、私は私で、ね、演じてるつもりはないですけど、結局のところいい子優等生を、まあ、出して、まあ、母の負担にならないようにって言って、本当にどっか連れてってわーってもし言ったところで、だって具合悪くて寝込んでる人にそれ言ってどうなりますって話じゃないですか。もうなんか変な関西弁みたいになってますけど、私はそこで自分のわがままを通すほどのですね、子供らしさっていうのはなく、まあ変にその物語が良くて、まあ賢かったからですけど、これは母に言ったら迷惑がかかるなっていうのは分かりすぎてたのでですね、あえて言わなかったっていうんで、まあ、ここはちょっと子供らしさとやっぱり反するものですよね。 まあ、こうやってですね、母に対してはちょっとヤングケアラーチックだったり、まあ、父はちょっとお酒を飲んで暴れるというので、アルコール中毒の子供というとアダルトチルドレンという定義がありますが、まあ、どっちにも当てはまってるというので、私は結構まあ心の病気になるべくしてなってしまったのかなっていうタイプの育ち方をしています。まあ、あとはですね、やっぱり母は自分自身が病気で大変だったのでですね、あんまりちょっと子供の教育、特に私は、まあ、繊細気質だったんですけど、母は結構デリカシーのないタイプだったんで、まあ、そこでちょっとですね、こう、まあ、圧力っていうか、私はもうちょっと構ってほしかったなとかいろいろあるんですけど、あとちょっとデリカシーのない発言をしてたこともあります。まあ、私が状態が悪くてですね、入院するって言った時にですね、まあ、母も一緒に最初の受付でついてきてくれたんですが、まあ、一緒に診察室に入りました。まあ、私はクリニックに通ってたんで入院となるとですね、そこの提携の、 あの入院施設がある大きな精神病院に行くというので、まあ、そこの病院初めてだったんで、その医師とも初めてだったんですが、まあ、いろいろちょっと入院するまで至った話を診察で話しててですね、まあ、母がポロッとこんなことを言ったんですよ。まあ、私はリウマチなんですけども、この子を産んでからあのすごい重くなりましたみたいに言ってて、それを聞いてですね、医師が結構激怒したんですよ。お母さん、あなたお子様の前でそんなことを平気で言うから、お子さんこんな風に精神病になったんですよって言っててですね、まあ、私この発言自体はですね、事実で、あのイコールだからこの子を産まなきゃよかったってとこまでは言ってないと思うんで、私は事実だと思うんですけど、だって実際妊娠して、まあ、そうやって元から病気持ってる人がですね、出産したら余計重くなったっていうのは、まあ、事実としてあると思うんですよ。まあ、それを言っただけなんで、私は別にこの発言では傷つかないですけど、まあ、その裏にですね、だからこの子を産まなきゃよかったってもし思ってたんだったら最悪ですけど、まあ、それはないと思うので、まあ、その発言自体はそんなに意思が起こるほどなのかと思ったんですけど、これやっぱり客観的ないろんな人からですね、あのこの話についてちょっと意見を求めると、やっぱりこれを直接子供に言うのはあり言えないっていう意見の方が多いので、やっぱり母はですね、自分が病気で辛いので、ちょっとあの、まあ、同じく病気になったようなですね、私のケアまではちょっと心の方まではですね、あんまりこう細かく見る余裕がなかったんだろうなと思っています。この発言より私がちょっとですね、悔しいなと思ったのは、まあ私は成績良かったんで、高校は、まあ地域一の進学校、本当にもう北海道一でですね、本当に天才とかと言われまくりました。私、独学で特に入ったんでですね。まあそんなですね、ポテンシャルはあるわけですよ。私は普通にですね、もしかして浪人とかしたら北大とか、あの楽に入れたかもしれない。一方、兄は多分勉強が苦手な、まあもしかして、あの自閉症とかですね、学習障害とか何かを持ってたと思うんですけど、まあコミュ障ですし、勉強も全然成績が良くなくて、結局ギリギリ公立の一番下の高校に入りました。で、まあ、そこからですね、 F ランク大学に受けようとしてですね、なんと2回も落ちてるんですよ。 F ラン大学に受からないって私からしたらもう信じられないんですけど、まあ、同じあの親から生まれてですね、片っぽがあの公立トップ、片っぽが公立一番下っていうのも結構珍しいタイプなんですけども、そのですね、 F ランに1回入らないだけで浪人とかを許さなきゃいいのにですね、あの兄には2年間も浪人生活、予備校のお金を、結構な金を払ってた。そんなですね、見込みのない兄に払うくらいだったら、もうトップの私に払ってくれたらですね、普通に私国公立とかに入れたんじゃないか、もっといい学歴を得れたんじゃないかってんで、これだけはちょっとやっぱ悔しいですね。まあ、このなんでこうなったかっていうと、やっぱり女はそんな勉強極めたところでやっぱり可愛くないと見なされて、結婚の時とか有利だから、女はほどほどでいいんだって両親に思われてたのが非常に辛いです。私の親戚内でもですね、本当に私が通ってた高校に入った人って誰もいなくて、本当に親戚中からもすごいねって褒めたたえられたんですよ。で、親もまんざらでもなくですね、うちの子がみたいに喜んでたのにですよ、あの私に投資した方が絶対に役に立ったのにですね、私には浪人は、女はやっぱり浪人しないでそのまま現役で入れということで、私は浪人は許されなかったのでですね、まあ、当時は割と成績良いところに入ったんですけど、今そこ落ちぶれちゃって、私はですね、この教育の仕事をしてる時に学歴として大学名をあまり出したくないというコンプレックスにとらわれています。それだったらですね、普通にまあ元々あの地頭がいいと言われている私のようなタイプはですね、多分浪人とかしたらきっちりやればですね、もっと全然有名大学に入れたと思います。まあ、私の高校はですね、あの高校で私ちょっと勉強をサボったんでですね、最初の 1,2 年の途中ぐらいまで本当にひどい、もうビリの成績でですね、ビリギャルと同じような状況になってましたが、まあ、それでもやっぱり進学校なんで授業に普通についていってるだけで、英語とか国語はまあ割かしあの成績が復活したんでですね、まあ、ちょっと国公立は諦めて私立文系にしたところですね、まあ、記念受験行けないけどとりあえず有名大学受けさせてっていうんで、受かったのは立命館受かってんで、まあ、私はそのぐらいの、まあ、 当時の高3の時でそれぐらいでしたっていうんで、浪人すれば普通にやっぱりですね、あの国立、まあ数学とかちょっと文系のやつをカバーしたらなんとか入れたかもしれないし、まあそれこそですね、まあ立命館ぐらいまで入れたんだったらもっと上のですね、まあ G マーチの中の偏差値の高い学部に入れたりとか、まあもし本当に頑張ったらですね、早慶とかも夢じゃなかったのかもしれません。という、まあこんなたらればちょっとあの学歴コンプレックスのある、あの学歴中な私はちょっと恥ずかしいかもしれませんけど、それでもですね、私に投資する方がですね、エフラン大学に2回も落ちて入れなかったっていう兄に投資するよりよっぽどお金として使い道もあったと思います。まあ親に文句を言いたいのは高校ぐらいですかね。あとはまあ病気を持ってた母に対してはまあしゃあないよねって感じなんですけど、まあうちの問題というのはどっちかというと父の方があの大きかったので、まあ結局最終的には家庭崩壊のようになってですね、まあいろいろ私も絶縁して離れたりして、まあでももう両親はですね他界してるんで、変な話ですね、私の人生にこっからですね、この親の介護とかっていうのは生じない。私はもうあの母が病気で入院とかしてる時にですね、もう父と兄何もしない中、まあ、娘として精一杯尽くしたので、まあ、私はあの両親を看取ってなくてもそういうところできっちりやってるので、私としてはそこはですね割り切っています。というわけで今日は X でですね、まあ、バズるというか炎上とはなってないけどかなり話題になったですね、ゲームを買い与えない親がですね、まあ、子供から打ち明けられたっていうので、実は持ってると嘘をついてるし、あとは友達が実際にゲームでスイッチで遊んでるときは自分は一人でボール遊びをしてるっていうんでですね、まあこれはちょっと子供のですね、そういう友達関係にもいろいろ問題生じそうですし、あとはまあゲームをそうやって禁止してると将来大人になったときにゲームに依存したりするよっていうので、結構そのポストのコメントのとこにはですね、自分もこうやって禁じられて結局なんかゲーム廃人になりました、あのやっぱり大人になってですね、あの親のそういうのなくなったんで、かえってですねお金を散財して結局ゲームにはまって、まあそういうので大学中退した子どもの例とかも載ってたりしてですね、まあ変に無理に禁止すると、まあ、抑圧した分将来依存っぽくなるよっていうのは私のさっきのですね、勝手に自分で買い物何か買ってとかおねだりするとかを一切自分に禁じてた私は結局大人になってですね買い物依存症になりましたということなんで、まあやっぱり関係あるんでしょうね。まあ、だからといってですね、子供が望むものを何でも与えていいのかっていうのもまたこれもちょっと違うのでですね、まあ、そこら辺のバランスっていうのが育児では難しいところですよね。まあ、私はそうやってですね、物自体はまあねだらないでいたし、まあ、買ってもらえなかったという事実はありますけども、まあ、それでもやっぱりピアノを習わせてくれてたのは感謝しますし、うん、私の人生にすごい大きいプラスの面になっているのでですね、そこはまあ両親に感謝したいかなと思っています。まあさっき私がですね、この浪人の費用とかをですね、兄じゃなくて私によこせみたいなのを言ったように、やっぱりこの教育費用ですね、まあ例えば私のように女だからと私はかけてもらえずに、兄は見込みもないのにかけてもらえたみたいな話って結構あるんじゃないでしょうかね。まあこれはたまたま今男と女の差で言ってますけど、お姉ちゃんにはかけてくれたのに私にはかけてもらえなかったとかいうのは結構いろいろあったりすると思うんで、そうですね、ここら辺やっぱり教育って将来のキャリアにつながるんでですね、なかなか難しい問題ですよね。というわけで今日はですね、あまりちょっと公表したくなかったんですけど、たまたまそういうあの禁止されたことで将来依存症になったっていう話の元となるようなゲームの話が出てたのでですね、私自身も自分で勝手に禁止事項を設けて、まあ親にねだる買ってもらうってことを我慢してたっていうのが、まあその反動なのか大人になってから私はまあ心を病んだのはいろいろありますけど、その中でも買い物依存症っていうのにもなったっていう話をちょっと赤裸々にしてみました。まあ女性は買い物依存症によくなるって言いますが、この根本はほとんど寂しさだとか言われますけど、まあ多分それは大きいとはありますね。私もやっぱり母に甘えたくても甘えられなかったっていうのは結構、うん、引きずってて、まあそれもどうにもできないうちに母ももうこの世を去ってますが、この埋められないものっていうのはですね、どうやって埋めてったらいいのかっていうのはなかなか難しいですよね。で、私はもともと割と人に頼るというより自分で何でもやっちゃうバリバリタイプなんでですね、結局男性とかにこうやって甘えるとかも、まあ、できずに一人で生きているのかなと思います。心の病気の女性でですね、やっぱり今後生きていく一つの方法としては、まあ甘やかしてくれる旦那さん、そして経済的に豊かな旦那さんに養ってもらうっていうのはかなり一つ の有効な方法ではあるんですよね。でも私はこれ残念ながら取れませんでしたっていうので、実はでもこんな私もですね、一時期は男性に寄りかかって養って生きていこうと思ってですね、実際まあなんかそうやろうとしてたことは一時期実はあるんですよっていうので、まあそれでも寄りかかろうとした男性もですね、その頃メンヘラだったんで結局共倒れしそうで無理だったっていうですね、まあいろいろ 人生黒歴史というのはあるものでございますというので、まあそういう話需要があるのか分かんないですけど、そうですね、あれは結構地獄のようなお付き合いだったなと思います。こっちも寄りかかろうとしてて、向こうは向こうでこっちに寄りかかろうとしてたというのでですね、地獄のような、まあ一般的に心の病気の患者同士が付き合うってやっぱりなかなかな地獄ですよということで、ちょっと変わった話もしながら今日はこれで終わりにしたいと思います。まあ、連休後半ですね、3、4、5、6と長いこうお休みが続くので、皆さん楽しい時を過ごしていきましょう。私も部屋の片付けもしなきゃいけないなとか、まあ、ピアノもちょっと弾く時間欲しいなとか思いつつ、そういえば英語の勉強しなきゃというのがあったんで、今だけはちょっと英検の勉強しなきゃなと思っています。大丈夫だよ、大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよ。というわけで、それではまた。